今週ね、すごいニュースがさ、飛び込んできて、皆さん見ました？ニュース。びっくりしたよね。今何を思い浮かべているでしょうか、皆さんは。安倍総理じゃないですよ。私大好きな角エビグループなんですけどもね、ソープランド責任者ら逮捕というね、ニュースが流れてきてさ、びっくりしちゃって。いや、もちろん安倍総理の辞任とかに関してもびっくりはしておりました。ね。まあ、ご苦労様、お疲れ様と。で、私思いましたけども、ただそれ以上にですよ。角エビグループの中からね、こちらが、亀有角エビの責任者の方とかが、5名ほどね、逮捕されてしまったというニュースがね、舞い込んできまして、いや、びっくりしちゃってさ、今更と思って。だってさ、ね、このね、ラジオでは角エビグループはね、ちょいちょい出てきますよ。私が好きなね、ソープランドですから。まあ、つっても、お前何回行ったことあるんだよ、角エビグループって言われると、本当にね、片手で数えられる程度しかないんですけども。でも、やっぱ、いいわけよ。その満足感があるわけよ、角エビグループには。その角エビグループの一角、亀有角エビ。こちらの方がね、逮捕ということで。なんで逮捕されたのよって話なんだけど、これがさ、よくわかってないのよ、俺は。あの、ニュース見る限りだと、書いてあることを読み上げるとね、警視庁によりますと、ソープランドでは客との売春行為は認められていませんが、2月に、女性従業員とトラブルになった男性客が警視庁に相談し、現金のやり取りがあったことが発覚しました。っていうことらしいの。で、店はこれまでに約10億円を売り上げていました。で、容疑者、ね、5人ほど逮捕だとなりまして。いやいや、今に始まった話じゃないだろうと。角エビグループですよと。ねえ。もうご存知でしょと。もうそりゃさ、警察の方だってお世話になってるでしょうよ。中にはね、そんな人もいるでしょう。そのぐらい、もう、ソープと言ったらどこですか。ね。まあ場所で言ったらね、吉原だとかさ、あるけど。じゃあ、有名なそのグループはって言ったら、もうみんながみんな、角エビグループって言うよ。いや、そのぐらい、角エビグループね、知らない人は知らないかもしれないよ。ね、角エビってなんだろう、高級なエビ屋さんなのかな、海鮮のお店なのかなって思ってる人も結構いたらしいけどもさ。いや、違いますよ、と。ね。大型店舗ですよ。ね、大型グループチェーンですよ。いや、素晴らしいね。角エビグループのソープ場に関しては、しっかりとね、マットとかとさ、教育とかもね、行き届いてますから、普通のソープじゃマットのね研修とかはねあんましないところもあるんだよ。そんな中ね、角エビグループだったらみんなちゃんとマットの研修してるから安心よ。ね、そういうマットを楽しみたいんだったらまず角エビ、しかも安い。びっくりする安さだからね。普通のところ行って1時間1万6千円とかで遊べてしまいます。で、ちょっとランクの高いところ行くと、1時間2万3千円とか、そのぐらいなので、それでもだから2万5千円以内で、角エビグループはね、遊び尽くせますから。そんな角エビグループで、ね、逮捕だっつって。なんでよって。今更って。なりますけどね。だってみんな知ってるわけじゃない。角エビグループが、ね、そのソープランドで、ソープランドではね、売春行為はしちゃいけないけども、たまたまお風呂に入りに来たね、男の人が、部屋入ってみたら、女性がそこにいて、したらなんか、恋に落ちちゃって、恋に落ちちゃったからちょっとやっちゃって、みたいな。でも1時間経ったら冷めちゃって、みたいな。お別れです、みたいな。もうみんな黙認なわけじゃない、そこはさ。なのにだよ。もう今、捕まえるって。多分、その、 男性客、ね、警視庁に相談に来た男性客っていうのが、さあ、誰なんだって。この男性客の権力が、やばいぞ、これ。こんなこと言ってると、ね、俺特定されてちょっと、やばい感じになっちゃうかもしんないけどさ。いや、怖いよね。だってさ、ここまで、なんかもう暗黙の了解でやってきた、ソープランドっていうところが、しかも角エビグループが、逮捕される。ぐらいの、その、権限ではないけども、何か持ってる男なんでしょ、多分。この男性客っていうのは。お偉いさんなんでしょ、多分。警視庁を動かすほどの暗黙の了解とされているところの店舗の人を捕まえるほどの権力。すごいよね。怖いよね、もうね。ちょっとね。闇が深いよね。そんなんでさ、ちょっとびっくりしちゃったんだけどさ。だから俺ね、コロナが収まったら角エビグループまた行きたいなと思ったからさ。これ角エビグループもう終わっちゃうのとか思ったら、そんなことはないらしい。だからこの亀有角エビの責任者が捕まっただけであって、他の、例えば俺がよく行くね、池袋界隈とかの角エビとかに関しては特に問題なさそうなので、まあその辺は安心なんだけど、でも実際ね、ここからなんか、ずるずると芋づる式になんかなってきたらさ、結局はね、まあ、売春行為で捕まるってことはないんだけどさ。ね、自由恋愛だからさ。利用者と、あと、ソープ場は捕まんないんだけどさ。結局、場所を提供しているってことでさ、管理売春っていうところでさ、管理売春は捕まるらしいんだよね。だから、角エビの責任者は捕まってるんだけどさ。だから、どうなっていくんでしょうか、これからのね、風俗業界、ソープ業界。まあ、ねえ、心配だよね。だいつかさ、リスナーのみんなと一緒にね、池袋、ソープオフ、ね、角エビオフ、やろうかって話があったのにさ、これが実現しなくなっちゃう可能性あるからね。だコロナ収まったら行きたいじゃん、みんなで。それがね、ちょっと実現しないってなるとちょっと寂しいものありますから。まあ、なんとかね、角エビには踏ん張ってもらって。ね、コロナ終わって、で、みんながね、オープンになった時にね、ぜひちょっと皆さんで、角エビオフ、ね、やりたいよね。そんなわけでさ、ちょっと、今週はびっくりするニュースがね、こうやって、安倍総理の話から、ね、角エビまで、いっぱい入ってきたからね。だからさ、本当に、ね、驚きの一週間でございましたけどもね、まあそんなこんなでね、まあ今日もやっていきますよ。ね、驚いてばかりもいられませんからね。まあ無職ながらね、今週もいろいろとやってきましたから、まあそんな話をね、今日も、2時間ぐらいねお話ししていきたいと思いますんで、よかったら最後まで聞いてやっていただけたらと思います。それでは今日もねやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネットアットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは、というわけでね。今日はですね、まあ、そんな角エビの話から始まりましたけどもね、ちょっとね、不安が少しありながらね、お話をしております。ね、何が不安かって、捕まっちゃうのが不安なのとかそういうんじゃないです。ね、無職なのが不安なのとかそういうんじゃないです。まあ、不安なんだけどもね、どっちもね。不安なのはですね、今日、ラジオの配信としては初めてですね、新しいパソコンで始めております。まあ、ずっとね、Mac の方でやっておりましたけどもね、今週から Windows のパソコンでちょっとやっておりますけどもね、どうでしょうか。ね、まあ、あまり変わってないよーってなったらいいんだけどさ、 なんかちょっと音声が悪いなとかね、あったら寂しいなと思ってんだけど。まあそんなことないと思うんだよね。機材もね、前と一緒のものを使ってるし、まあ録音しているのがちょっと、いつもと違うソフトで録音しているからね、そこがちょっとどうなるかわかりませんけども、まあ一応テストはねしてね、まあ問題ないかなとかって思ってるからね、まあそれでちょっと今、録音しながらね、配信の方をしております。いかがでしょうか？ね。あんま変わんない。気づかない。ね。どうでもいい。ね。いろんな意見あると思いますけどもね。まあいいでしょう。ね。大丈夫だと思いつつね、ちょっとやっていきたいと思いますけどもね。あ、ちょっと、いつもと環境が違う感じでね、やっておりますんで。少し、まあ、もたつくところあったらね、申し訳ないですけどもね、ご愛嬌というところで。まあそんなところで、ね、そんな私、スーパーコンピューターでね、今日やってますから。トークの方もね、面白くできるんじゃないかなと思っておりますんで。まあ、いろいろやってきましたけどもね。まあ、よかったら、なんかお便りなんかもいただければね、合わせて読んでいきたいと思いますから。でね、この、お便りに関してもね、先にちょっと宛先だけ言いましょうか。ね、お便りはメールでお待ちしております。メールアドレスは、radio@doutei.net。radio@doutei.net。radio@doutei.net こちらまで送っていただけたらと思います。リアルタイムであればね、そのまま読ませていただきますし、リアルタイムでなければね、次回の放送で読ませていただきたいと思いますということなんですけど、このメールがさ、Windows 10に、標準装備されているメーラーがあるんだけど、このメーラーが使いにくくて使いにくくて困っちゃってんのよ。で、なんか新しいね、メーラー使おうかなと思って。だアウトルック入れるのか、なんだっけ、サンダーバードみたいなあるでしょ。違ったら申し訳ないけども。ね、あの、ファイアフォックスとか出してる会社がね、出してるメーラーありますけど。まあ、どっちかにしようかなと思ってんだけどさ、なんか Windows 10に標準装備されてるメーラーは、ちょっと使いにくい気がするんだよね。一応それに設定したんだけどね、この、ラジオアットマークドーテイドットネットのねメールに関してはね設定したからメール送られてくればねこの Windows のパソコンでチェックはできるんですけどもまあ何かと使いにくいんでね来週にはまたメーラーは変えようかなと思っております。おすすめのメーラーなんてあったらね教えていただけると嬉しいです。まあ、そんなねかそんなこんなで、今週なんですけども何をしましたかっていうね話なんだけど今週はね、泣いちゃった。うん。え、パルさん泣いてんのってね。おじさんなのに泣くのってね。男は泣いたらあかんって。あるかもしんないけど。泣いちゃってさ、いや、先週言ったじゃん。あの、アイドルマスターのアニメがさ、9月1日のね、朝の10時まで公開されてますよって、YouTube の方で無料公開。それちょっと、お話ししたんだけどね、最後のところで。でさ、アイドルマスターのアニメ版のね、23話から25話を見たわけ。まあ、久しぶりに見たんだよね、ほんとね。したら泣いちゃったんだよね。すごいよ、もう、23話見ながら、もううるうるしちゃって、24話うるうるしちゃって、25話うるうるしちゃって、もうずっとうるうるしてんのも、ダメだなと思って。ティッシュをさ、ティッシュを片手に、ね、涙をさ、まあ、ちょっと、ね、涙流してませんよ。流してないけども、もううるうるしちゃって、もう前がもう見えなくなってきてるから、それをね、あの、ティッシュで拭き取り、アイマスを見るっていうね。そんなの。意外と、23話、だからその、1話から見なくても、23話から見ても生きるかもしんない。涙もろい人は、あんま分かってなくてもさ、なんとなく分かるじゃない？アイドルマスターって、アイドルの女の子が頑張っていく話なんでしょって。年齢キャラが何人かいて、みたいなさ。だキャラが分かんないとあれだけど、キャラはなんとなく知ってるよ、みたいな。名前とキャラと声はなんか一致してるっちゃしてるかな、みたいな。だったら、ストーリーとか1話から見なくても、23話から見ても泣くわ。本当に。泣いちゃった。おじさんもう本当にもう、涙腺緩くて。うるうるしちゃうよね。もうなんかその、アイドルの子がさ、頑張ってる姿見てさ、 ね、あ、そう、輝いてる頑張りじゃないのよ。その、どうしてこうなっちゃったんだろうっていう、そこの中でもがいている感じ。悲しくて本当に。ね、涙出ちゃいましたけど。そんな一週間でした。ね。そんなわけないよね。うん、他にもいろいろしてましたけどもね。なかなか印象深かったね、アイドルマスターね。やっぱ名作だなぁと思ったわ。今見ても10年前の作品なのにね、10年、8年。なんだけど、全然古さ感じないね。うん、名作でした。素晴らしい。まあ、そんなね、こんなですけど、あとはですね、今週髭をね、ちょっと整えました。まあ、なんかさ、生放送するじゃない?に、あの、YouTube ライブとかでさ、オンライン飲み会とかするじゃない?それとか、競馬配信とかするじゃない?で、顔出し配信じゃない?で、髭、もじゃもじゃじゃない?するとさ、リスナーの中からはね、あ、パルさん髭似合ってますねって言ってくれる人もいるけども、まあでも高確率で、ねえ、ちょっとやばいぐらい、不老者じゃないですか、みたいな。そういうご意見いただくわけですよ。だいるんだよね、やっぱり。一定数、いや、ちょっとさすがに不老者でしょ、みたいな。そういうご意見はいただくわけ。汚らしいと、髭が。なるほどなと思って。で、俺はね、山田孝之さんとかね、あとはキアヌ・リーブスとか目指していたけども、まあ、実際蓋開けてみると、まあ、木原紀之さんだと。ちょっと、ね、っていうのはあるじゃない。でも、マッキーは、それなりにでも清潔感あるけど、マッキーより俺汚いんだよ、多分。髭揃ってないからなんか。だから、ここからはね、俺、竹野内豊のように、髭を生やしたいと思って。だから、剃りましたよ。剃り町じゃないですよ。ね。竹野内豊出たから、剃り町じゃないんですけどね。剃りましたよ。頬の髭。これがやっぱり、汚らしい。ね。のございますから。で、竹野内豊は髭をね、生やしてはいますけども、その口髭なんでね、口髭は生やしてるけど、頬髭は生やしてないわけ。なので、ね、口っていうかその唇の上のところ、鼻の下の髭と顎の髭は生やしてるんだけど、頬は生やしてないんで、なんで、俺頬は剃りました。ね。で、これでちょっとスッキリしたかなと思って。だから、もみあげは伸びてますよ。もみあげから、顎ひげまでは伸びてます。そして、口ひげも生えております。ただ、頬ひげは、ね、剃りましたというところで。で、全体的にももじゃもじゃしてたので、だいたい3ミリ。ね、私、ひげトリマーね、家にありますから。これ、3ミリ、6ミリ、9ミリ、12ミリぐらいまでね、設定できるので、3ミリで、全体的にね、カットしまして。したらさ、意外と3ミリって短いよね。なんか竹野内豊さんの髭の長さって多分ね、6ミリはあると思うんだよね。6ミリ、9ミリぐらいあると思うんだよ。9ミリはね、ちょっと長いんだよね、結構。だから6ミリぐらいがいいんじゃないかなってちょっと思ってる。で、6ミリで揃えてって、ちょっと伸びてきて6ミリで揃えてみたいな感じ。3ミリでやっていくとちょっと最近ヒゲ生やしたのみたいな、なんか生やし始めたのみたいな感じのヒゲの生え方ぐらいにしかなんないから、6ミリぐらいあるとねちょうどいいかなと思って。でもさ、3ミリとかだとさ、結局さ青い家っぽいわけよ。黒いしっかりとしたヒゲというよりは青ヒゲに近くなってくるから、たまたまさ、iPhone でね、自撮りじゃないけどさ、写真をね、その自分に向けて画面見たわけ。したらさ、そこには竹野内豊がいるはずじゃないね、ちゃんとヒゲ 頬のヒゲも剃って3ミリで整えて、もうこれでもうヒゲは生えてるけど清潔感もあるだろうとね、両立しただろうって思ったんだけど、 iPhone の画面に映ってるのは泥棒みたいなやつなんだよね。本当にその口の周りだけが青くなっちゃってるみたいなさ、もういやザ泥棒じゃんみたいな、泥棒のコスプレしたおじさんじゃんみたいなぐらいの感じになってるから、いやもうちょっとだね、3ミリだと青ひげになっちゃう、だから6ミリのひげにしようかなってちょっと思っております。目指せ竹野内豊か、慣れませんけどもね、慣れないけども、まあそこはね、ちょっと目指していきたいなと思って、ひげぐらいはね、なんかあれひげだけ竹野内豊かっぽくないみたいな、それはいいでしょね。でも今だとね、あれ泥棒みたいじゃないってなっちゃうから、泥棒じゃないわっつってね、無職だわっつってね、泥棒よりも下だわって話になるんですけどもね、まあ、そんな感じのねヒゲ事情でございました。ヒゲはね指摘されんのよね、やっぱね。今週ハローワーク行ったんだけどさ、ちょっとね相談で今後どうしていきましょうかっていうね相談しにハローワーク行ったんだけど、ちょっと言われた。ヒゲとかはなんか今マスクで隠れてるんですけど、ヒゲとか生やされてますよね。ね、それ見えんのよ。マスクのね隠れてないところがヒゲ生えてるから、そこさ。ヒゲとかは面接の時は剃ったりしますよねみたいに言われて、はいっつって。まあ、こんなねヒゲ伸ばせるタイミングないんでちょっと伸ばしてたんですけどみたいな。面接の時は剃りますみたいな。よかったですとか言われて、なのでね、やっぱヒゲはね、まあちょっと近々剃らなくちゃいけなくなると思うんですけどもね、まあ働かないといけないよね、もう間もなく。何の仕事をすればいいのかもう全くわかんないけども、目指すところとしては11月1日から働く、いけるかな。まあ、9月もう早い段階でどんな仕事をしたいかは決めて、で応募して、9月下旬から10月頭で面接してもらって、すぐ決まる想定だよそれね。で決まって、じゃあ11月1日からお願いしますみたいな感じだもんね。トントン拍子って言って11月だもんね。いやー、でも11月ぐらいから働かないとね、さすがにやばいよね。だってさ、11月の前半は俺は39歳なわけ、30代なわけ。でも11月15日を過ぎたらさ、40なわけ。39歳無職の転職と40歳の無職の転職、違うからね、やっぱね。応募条件とかもさ、39までとかってあるわけじゃん、中には。だからそれがさ、もう40、まあでも、ハローワークの求人って結構、年齢、あんま関係なかったですね。60までとかって結構あるから。そんなんでもないのかもしんないけど、でもね、って話だからね。39まで。で普通にリクナビとかさ、マイナビとかさ、見たらやっぱね、40超えちゃったらやばいもん、多分ね。うん、だから30のうちになんとか決めるみたいな。ね、負けられない戦いがここにありますからね、ちょっと頑張んないといけないなと思って。まあ私もね、7月、8月とね、お休みいただきましたから。まあ何してたんだっていうとね、ほんと何してたか分かんない2ヶ月でしたけどもね、寝てるか起きてるかパチスロしてるみたいな感じだったからね、ゴミね、もう今まで生きてきた中で一番ゴミな2ヶ月間まあ送ってましたけども、まあこれでねようやくね少し動き出せるかなっていう感じ。ハイパーネガティブ期からもね脱出しましたから、一応前ほどじゃないよね。前は本当に寝てたもんね。横たわってないと辛くて辛くてしょうがなかったけど、今は逆に寝るのがめんどくさい。 一回寝ちゃえば、長時間寝るんだけど、寝るまでがめんどくさいし、なんか、そんな感じになっちゃってるけどもね。そのなんかギャップが激しいよね、ほんとね。そう、寝るのめんどくさいんだよね。起きてるんで、なんか知んないけど起きてんの、ずっと。で、起き続けて、で、眠くなったら寝るみたいな。前と逆ね。前は眠って眠って、さすがに眠ってらんねえから起きるみたいな。だったけど、今は起きて、眠くなって寝るみたいな。ね、中間地点ないんかいっていうね、話なんだけどさ。ないんだよね。極端なんだよね、ほんとね。なんかこれの、なんか循環というかさ、できちゃうとさ、また今度眠り続ける日々来ちゃうからね、怖いよね。なので、まあまあ、間を取ってね、ちゃんと、生活できるようにね、今度9月、ね、もう9月なっちゃいますから。てか、なったわ。もう今ちょうどなりました。ね、生配信している中では今、0時10分でございます。で、9月1日になりましたからね。今日から本気出す。てか、マジで今日から本気出さないとまずいよね。9月入っちゃったから。だから、ちょっとね、やってかないといけないですね。求人もいろいろ見てね、どんな仕事にしましょうかみたいな。こっちがもう選べる立場でもないからね。まあ、お互いにマッチすることがあるのかはわかりませんけどもね。まあ、そこを目指し、ちょっと職をね、探していこうと。7月、8月は全く職を探すって行為すらしてなかったからね。まあ、それをちょっと9月からはしていって、9月中に面接だね。しないといけない。10社、20社は応募しないといけないんだからね、またね。受かるんかいっていうね。てか、パルさん本当に次何の仕事するんだいっていうね。話だよね。俺わかんない。どんな仕事したらいいか、私わからないのって。笑えばいいと思うよ。つって。にちゃーっつって。そんなんだからね。そんな40歳だからね。もうダメだなと思うけどさ。まあ、頑張んないといけないんだよね。やっぱね、ここは。まあ、そんなわけで。だ結局さ、なんか彼女欲しいなとかさ、思ってもさ、無職じゃやっぱりできないよ。何かしら働いてないとね。それ俺はアルバイトでも何でもいいと思うの。アルバイトでも派遣でも契約社員でもね。何でもいいけど、働いてないと、土俵に上がれないというか。まあ、アルバイトでも上がりづらいよ。ただ、無職は上がれないんだよ。全く。無職は上がれんでしょ。でも、アルバイトだったら、まあなんか、生活費はアルバイトで稼ぎつつ、なんか夢追って、まだね、年取ってもなんか夢追っちゃってまーすみたいな。で、言い訳つくけどさ。いや、もう無職は言い訳つかんからな、やっぱな。婚活パーティーにも行けんし。まあ、アルバイトでも行けないけどさ。いや、そんなんだからさ。まあ、ちょっとね、働かないと。もう結婚はね、ちょっとね、リアルに難しいと思ってるから、ただ彼女はできる。彼女は欲しいじゃん。彼女は40になっても50になっても60になっても作るやつは作るんだから、彼女はいいじゃん、求めても。彼女欲しい。なので、ね、彼女作るためにはと。今までずっとね、結婚するためにはっていうことを考えちゃっていたけどもさ。まあそれでね、なんかやってたのって。別に何もやってないんだけどさ、結婚するために何かってさ。でも、ちょっと、今後彼女ね、作るために、少し頑張ろうかなと思って。だからあれかな、昔さ、ラジオパーソナリティの、スクールにちょっと通ってた時があったんだけどさ、その時仮想の番組をね、想定して、ちょっと喋るみたいなね、宿題があったんだけど、その時に俺が仮想の番組作ったんだけど、パルナイトの、そろそろモテたいんですけどっていうね、番組があったんだけどさ。ね、通称ソロモテっていうさ、あったんだけど。これ、爆誕する可能性あるね。そろそろモテたいんですけど、40になって。 40のモテないおじさんが、ちょっと彼女作るまで奮闘するという、まあ、コーナーかな、ここもう何年もコーナーやってないから、新コーナーそろそろモテないんですけど、やる？もう新しいさ、いやラジオもちろんやりたいなって思ったりするんだけど、でも新しいラジオって結構ね、パワーいるじゃない。そう考えるとやっぱ一つのコーナーで今週どんなことでね、その彼女を作ろうとしたのかっていうのを発表するってところで、そろそろモテたいんですけど、やってもいいかもしれないね。本気出すっていうところだからね。ちょっと40歳になったらもうすぐだからさ、そんなさ、なんか来週からとは言わないけどさ、もう、まあ、就職したら、何かしら働き始めたら、新コーナー。そろそろモテたいんですけど、やろうか。ね、モテるためには、モテるためにはっていうかもう、彼女作るためにはどうしたらいいのかと。もうわかんないかんね、マジでね。本当に何年経とうがわかんないからね。ただ一言言えるのは、受け身はダメだよっていうことよね。ほんとそれ。受け身は何も生み出さないわ。まあ、奇跡が起きるよ。奇跡が起きたら起きるんだけど、奇跡はなかなか起きないから奇跡なんだよね。なので、やっぱり、そこの確率上げるっていう風になると、まあ、恥を忍んでね。積極的に行く。これしかないんだよね。あとはもうやりようがないもの。本当に。まあもちろんね、デブのままでいいのかって言ったらデブのままじゃダメですよ。服装とかも汚い服装とかじゃダメですよとかね。ある、それはね、もちろんなんだけど。でも、1にも2にも、攻めの姿勢だよね。積極性が大切。むしろもう太ってても汚くても、積極性さえあれば彼女はできるよ。できてないからわかんないけど、それを実証していくよ、ソロモテの方で。っていうことでね、新番組ではないですけどもね、新コーナーとしてね、そろそろモテたいんですけど、ちょっと11月入った放送からやっていきましょうか。だって働き始めたらね、出会いの場にまた行っていいわけだからさ、ちょっと行ってね、今こんな仕事してるんですよみたいな。もう歳だからさ、言われんだよ絶対ね。若かったらさ、休日何してんのとかって話になるじゃない。でも歳取ってるとさ、お仕事何されてるんですかになるじゃん絶対。もう避けては通れぬ道だからね。もうそれかもしんない。彼女ができやすい職業に就くとかっていうのもありかもしんないね。どんな仕事もしたくないんだもん俺は。仕事をだったら自分にメリットのある仕事をするべきだよね。どっちにしろ辛いわけだし、したら彼女ができやすい仕事、受けがいい仕事なのか、職場で恋愛ができる仕事なのか、そういうのでもいいかもしんないね。で、あと特定されないね。俺もね、ついついヒント言っちゃうからさ、新しい職場とかすぐ特定されちゃうと思うんだけど、もう次は言わないよ。みんな寂しいかもしれないけど、特定するやつがいるから、ね、もう言えなくなっちゃうんだからね、そいつに言ってね、ほんとね、もう俺は言いたいんだよ。ちょっと言ってヒントを与えつつも、みんな調べないでねってことなのよ。なのに調べて特定してさ、なんか、ああだこうだ書くじゃない。やめてよって。ね。本当に迷惑してっからね。リアルで。現実世界で迷惑してっから、本当に。だからもう、今回は新しい職場ついても、どんな仕事とか、どの辺でとか、なんも言わねえから。正社員かアルバイトかすら言えないからね。なんも言わない。働くことになりました。 お給料も言わない。もうお給料言ったらバレちゃうから。なんも言えない。もう仕事に関することなんも言えないよ。もう特定犯が悪いからね、これはね。もう、特定すっから。しなかったら公開すんのにさ、してくっからさ、もう言えなくなっちゃったんだよね。本当に言いたいんだけど。まあ言っちゃうんだけどね、どうせね。特定されないだろうっていうところでね、頑張って俺も言うけどさ。でもそのヒントで特定してくるかな、彼らは。すごいからね。探偵かなって思うもんね。まあ、そんなわけで、ちょっと新しい仕事決まったらね、新コーナーそろそろモテたいんですけど、ちょっとやっていきたいと思いますんでね。まあ、お楽しみにしていただけたらと思います。じゃあ、今週あった話していきましょうか。今週あった話なんですけども、ギャンブル運が、ない。っていうことに私気づきまして、まあ、パチスロをね、打ってるわけですよ。ここ最近。日々ね。日々パチスロ。で、勝てないわけ全然。これはもうダメだなっていう。もう、人生、もうここ最近、だから人生で一番ダメな時期だと思うんだけど。てか俺、前役なんだよね、今ね。これ前役の時って、いつもマイナスだからさ、マイナスにマイナスかかるからプラスになると思って信じて生きてきたんだけど、これ前役が普通に前役になってるわ。ダメだわ。ああ、役年なんだね。もしかしたら。だからそういうの控えろって話なんだけどさ。でも、ね。まあ、全然勝てないスロットなんですけども、ギャンブル運がないんだなと思ってるわけ今。で、もうスロットすら勝てないやつに人生が勝てるのかと私ちょっと思うわけ。なので勝つしかないわけだよね。スロットで勝てなかったら人生勝てないよ。だってスロットだよ。まあ、無限にあるよ。台は無限にあるし、設定とかいろんなね、運の要素もいっぱいある。だけど仕事をするのとスロットするのどっちが大変って言ったら仕事でしょ、やっぱりね。えだったらスロットやった方が楽なわけで、でその楽なものにすら勝てない、スロットにすら勝てないってもうどうにもなってないじゃん。だからやっぱスロットにすら勝てない人間に何が勝てんのよと思って、どうにかして勝つしかねえと、スロットで勝つしかねえと、スロットで負けた分はスロットで取り返すしかねえと、本当にギャンブルのね、ギャンブル中毒のドツボにはまったね、クソな人間の考え方になってるんだけど、やるしかねえと、やらなかったらやられると思ってさ、で何なのかと、打開策は何なのかと思って。いや、もちろん、なんだろうな、そういうホールっていうの？パチスロ屋さんの傾向や対策とか、あると思う。で、設定が入ってる入ってないとかもあると思うし、この日はイベントだとか、台の末尾がなんだといいよとか、いろいろあると思う。でも結局時の運じゃないって思うわけ。もう俺はもうここまで来ると勝てないんだから、何したって勝てないんだから、全く勝てないの。これどうしたらいいんだろうなって思った時に、そうだ、ギャンブル運だなって思うわけ。ギャンブル運上げるためにはどうしたらいいんだっていうことで、思ったのが、神頼みだよね。神頼みしなくちゃ勝てるもんも勝てないんじゃないかと思って。だってさ、今までさ、神頼みすらしてなかったわけよ。それ勝てるわけないよねって。もう丸腰なわけよ。丸腰でそういうさ、 そのスロットの知識とかもさ、乏しいし、ホールの知識とかも乏しいし、台選びとかもね、ゴミだし、なんもしてないよ。本当に運任せで、打ってるような人間じゃない。それはダメだよ。せめて、神頼みくらいしようよ、と思うわけ。神頼みしてて、負けてるんだったらもうこれはしょうがねえなって思うけど、神頼みもしてないのに、負けててこれダメだとか言ってるのはもうダメだよね、と思って。そんなわけで、都内にはですね、まあ、いくつか、ギャンブル運が上がる神社というのがございますと。調べてまいりました。ね。だから、俺はもう思ったわけ。朝、だいたいパチンコ屋さんっていうのは10時にオープンするわけ。だから、朝9時とかに、そのギャンブル運の上がる神社に行くわけよ。で、お参りしてから、パチスロ屋に並ぶわけ。で、打つ。勝てるでしょ。いや、今までよりは勝率上がるでしょ。今まで神頼みしてないんだから。こっからはするんだから。勝てるよ、そりゃ。ね、プラスの要素が働くわけだからね、少しは。だから今までより勝ちやすくなるでしょっていう。もうひでえ。こうなってくるぜ。ギャンブル中毒者。やべえやつだなって思うんだけど、で、都内には いくつかあるわけ。その、ギャンブル運が上がるところってので。で、そこで、いろいろ調べたところ、ギャンブル運が上がる東京のおすすめ神社ってのがあって。で、一つ目がですね、海中稲荷神社っていうところ。結構有名なところらしい。まあ、宝くじとかね、まあ、その辺とかでも結構、当たるみたいな、金運がアップしますみたいなさ、そういうのあるらしいんだけどさ、結構有名なところで、で調べてみるとですね、新大久保駅からもう本当に徒歩すぐ、徒歩に3分ぐらいのところにあるんだけど、こんな近くにあったんだと思って、知らなくて、俺専門学校がさ新大久保にあったのよ。それこそ本当に新大久保から歩いて5分ぐらいのところに、専門学校あって。だから、結構知ってるのよ。新大久保。で、エリアとしてよく行ってたのは、新大久保から大久保の間のエリア。だから逆のその、コリアンタウンみたいなあっち側じゃなくて、大久保側の方を結構メインで、散策してたりはしてたんだけど、知らなくてさ、俺一回も行ったことないよ。2年間専門学校通ってたのに、一回もその神社入ったこともないし、存在を知らなかったもんね。でも新大久保にあるって言うからさ、本当かよと思って、そんな見たことねえんだけどとか思って、で行ってまいりました。海中稲荷神社。ね、行ってきまして。これ、海中っていうのが、皆、ね、みんなのね、皆。で、中。中華一番の中ね。ラーメンマンの中ね。海中稲荷神社って言って。で、この海中っていう字を、みんな、その、皆当たるっていう読み方をして、縁起がいいっつって。で、みんな当たる。海中稲荷神社っつって。で、行ってきたんだけど、本当に近くにあったね。あれ、こんなところにあんだと思って。ほんと徒歩3分ぐらい。もう、駅出てすぐにあって、全然気づかなかったなーと思って。で、中入ってさ、で、お参りして。で、いつもは俺は神社でお賽銭入れるときって5円なのよ。それはご縁がありますようにっていうところと、あと俺の好きなアニメのブルーシードでね、小梅ちゃんっていう女の子がいるんだけど、小梅ちゃんが神社巡りとか好きなんだけど、その時も5円玉投げてたの。 だから俺は5円投げようと思っていつも5円玉を投げてるんだけど、ギャンブルだからさ、今回5円じゃねえなと思って100円入れましたよ。本当にもう20倍海洋券使っちゃって、100円とかお賽銭で入れないでしょ、なかなか。入れんのかな、みんな。みんないくら入れてる？ 5 円じゃない？さすがに1円とかないと思うけど、5円とか、で5円玉ないやっつって10円とかじゃない？で、マックスで、まあわかんないけど52円があるようにみたいなさ、よくわかんないんだけど、たまに使うんだけどさ、50円。だったりするんだけど、関係ないもんね。もう、一発目から、5円、10円、50円の選択肢はもうなくして、100円。なんかもう破格だっていう感じで言ってるけど、もう言っても100円だからね。なんでもないじゃんって思われるかもしんないけど。だってお前は、ね、ここで100円使ってもその後もっともっと、ね、スロットに突っ込むんだろうって。むしろ、ね、1000円とかさ、お賽銭にした方がいいんじゃないのってね、言うところもあるかもしんないけど、無理なんだよね。そこまでちょっと出せないからさ、100円かなと思って。マックスで、俺の中でマックス。で、海中稲荷神社、ね、お参りして、100円入れて。で、ちゃんと言いますよ、お祈りするときね。自分の名前と、あと、生年月日。で、住所は、詳細まで言ってません、最近。よくね、お参りするとき、名前と生年月日と住所、言いましょう、みたいなのあるけどね、心の中で。でも、住所、言ってもわかんないじゃん、神様。で、生年月日と名前で一致する人なんてそうそういないから、だから、渋谷区に住んでますぐらいしか言ってない。名前と生年月日と渋谷区住んでおります。つって。お願いします。つってね。で、もうちょっと最近勝負勝てないからと。なんとか勝てるようにお願いします。と。てか、勝ちますんで。ね。背中を押してください。みたいな。そういうことでさ。言って。で、お参りして。で、その後に、お守り。お守りが必要だなと思ってさ。で、そこで、お守り売ってるところ行ってさ、聞くわけ。ギャンブル運が上がるやつとかってありますかね？つって。変なやつ来たなーみたいな顔されて。まあ、来るんだろうね、そんな人も結構ね。でも、ダイレクトだなーみたいな。金運が上がるやつとかだったらわかるじゃない？金運お守りですね、とかさ、なると思うけど。ギャンブル運が上がるやつありますか？つって。真面目な顔して。おじさんが。無職のおじさんが。ゴミ来たみたいな。なってんだけど。じゃあこれですかね？つって。的中お守りってのがあって。的中お守りが、そういう当たるとか当たんないとか、そういうものに、ご利益というかありますよって言われて。それください。つって。で、的中お守り。なかなかないよね。普通の神社とか行っても、お守りの中で、金運とかね、だったらあると思うけど、的中お守り。俺を初めて見たんだけどね。もちろん金運のお守りとかもあったんだけど、金運じゃないんだよね、って思って。だって、金運ってさ、なんていうの？ギャンブルに勝つ。っていう、ものじゃないじゃん。全然、ギャンブルは負けちゃってるかもしんないけど、他でね、金運がいいかもしんないし。で、今回違うんだよ。ギャンブルで負けたし、ね、マイナスは、ギャンブルで取り返す。倍返しだって。ね、思ってるわけ、私は。ね。だから、勝たないといけない。ギャンブルで。そう考えると、この的中お守り。で、ボーナス当たりますってことだよ。ボーナスガンガンガンガン当たるわけ、これで。だから、大丈夫と思って。で、そんなんでさ、海中稲荷神社行って。で、じゃあ、スロットじゃん。 どうなるのかね、実践しないとわかりませんから。で、スロット行くんだけど、新大久保の駅前には1店舗だけスロット屋さんがありまして、で、そこ入ってさ、で、10円スロット座って、ほんで、いろいろあるのよ。2円スロット、5円スロット、10円スロット、20円スロットって4種類だいたい世界には存在していて、メダル1枚が2円、5円、10円、20円と。で、スタンダードは20円ね。だから、まあ、1000円で50枚。まあ、厳密に言うと46枚とか47枚とかになってくるんだけど、まあ、だいたい50枚ね、借りれるわけ。で、やるのが多いんだけど、もうちょっとダメだなと思って。20円は、マイナスになった時大きすぎるから、ちょっと違うなと。ここは必勝だと。勝つべくして勝つと。ね、お守りもあるし。まず10円スロットと思って。10円だったらね、負けても傷が浅いしと思って。で、10円スロットで、ね、リゼロ。リゼロから始める異世界生活ね。打ってさ。飲まれて。でも、ボーナス引いて、トントンに持ってって、10円スロットじゃねえなと思って、トントンになったしやめようと思って、10円スロットじゃねえと思って、で、20円スロットの方に行って、で、結構負けてくんだけど、最後、ね、ちょっとボーナス出て、まあ、少し取り戻した感じ、まあ、ちょいマイナスぐらいだったわけ。だから海中稲荷神社の結果としてはまあマイナスだ、負け、うん、当たったけどね、当たりは当たった、うん、的中はしたね、だけど負けてしまったよ。だからちょっと弱かったね、思うわけで、それが海中稲荷神社。これ勝ってれば、毎日海中稲荷神社にお祈りしてから、ね、スロット打てばいいわけなんだけど、勝ちきれなかったから、これじゃねえなと思って。で、2回目。2回目はですね、また、あるのよ。他にもおすすめなね、都内の、そういうギャンブル運が上がるところっていうところで、東郷神社ってのある。東郷神社っていうのが原宿にあるんだけど、俺行ったことなかったんだよね。こんな近くに住んでんのに。原宿駅、竹下通りから徒歩5分の場所にあるんだけど、東郷神社ってのあって。で、東郷平八郎が祀られていて、東郷平八郎って勝利の神様、ね、勝利の神って呼ばれていたところから、勝ち運向上にご利益があるとされています。で、東郷神社ってのあるんだけど、これ行くしかねえなと思って、勝つぞとね。的中お守りは的中はしたけど勝ちきれなかった。じゃ次は勝つね、勝つ、そういう運をアップするお守りが必要だと。ね。オカルトだな。もっと、パチスリ屋のホールとか、スロット台とか、傾向とか対策とか、そっちの方がいいんじゃないのっていうね、ご意見、あるでしょ。聞こえません。ね。もう、もはや聞こえませんよ。もはやもうお祈りしかないですから。ね、神頼みしかないんだから、もう俺の残された道は。だからもう次はさ、東郷神社行こうと思って、で2回目ね、別の日に東郷神社行くんだよね。ほんと原宿から、まあうちの最寄りから原宿駅まですぐだからさ、で出てさ、で原宿駅出て竹下通りあるから、で竹下通りちょっと入ってって、ほんと5分ぐらい 歩くと、竹下通りからね、ちょっと左側に入ってく道があんのよ。で、それ入ってくと、すぐにあんのよ。こんなところが原宿にあったんだと思って。なんか結構、神社ってそのパターン多いよね。こんなところに、こんななんか、静かで広い場所があったんだって思うぐらいなところでさ、へーと思って、今まで知らなかったのがもったいないなって思うぐらい、なんか竹下通りってその若者の街みたいなさところじゃない、ギャルがいっぱいみたいなさ、その喧騒とかないからね、ほんと一本ずれただけで。で、そんなんでさ、東郷神社ついてさ、で、またお参りするわけ。で、また100円入れて、またいつも通り、ね、名前と生年月日と住所言って、勝ちたいですと。いや、勝ちます。ね、背中を押してください。後押しお願いします。つって。で、終わって。で、お守り買うわけ。で、お守りもいっぱいあるんだよ。なんだけど、その中で、東郷神社で一番有名なのが、勝ち守りっていうお守りがあって。で、勝ち守りっていうのが、なかなか良いと。そのね、このお守り、に刺繍がされてるんだけど、黄色と赤と青と黒でデザインされた、その、なんか Z 機っていうの。Z 機を模した、やつになってるのね。そういう刺繍がされてるの。で、勝ち守りっていうのがあって。これが結構おすすめだっていう。ここでしか手に入らないやつだから。だからさ、これお願いします、つって。で、手に入れて、よし、勝ち守りだと。敵中お守りもあるし、今度はもう勝ち守りだと。敵中して勝つと。もう完璧な布陣と思って。これで言ったら負ける気がしないなと思って。で、原宿から渋谷の方に行ってさ。で、渋谷駅前のエスパスかな。行って。ボロ負け。いいとこなしですよ。本当に。何が勝ち守りじゃと思って。勝てないじゃないかと。当たりはしねえわと。ダメだなぁと思ってさ。もう、神頼みもダメかと思って。だけど諦めちゃいかんなと思って。3日目。別の日ね。3回目ですよ。他にもあるぞということで、他にいい神社っていうのがね、神田明神もそういう運とか勝つとかね、そういうのにはね結構強いらしいわけ。神田明神だと思って秋葉原行ってね、もうラブライブの聖地ですよ、神田明神っつったらね。で、一回は行ったことあるんだけど、別にそれっきり行ってないからさ、二回ぐらいかな、神田明神行ったの。なんだけど、別にさ、ただただお参りしてさ、ね、ご縁がありますように、つってさ、で、いつもねえな、ご縁な、とか思いながらさ、で、なんかラブライブのグッズというかね、コラボのやつをちょっと見たりとかさ、そんなんで終わってたからさ、そうじゃねえと。今回は勝つんだと思って。で、俺今回思ったの。いつも、お参りしてから、お守り買うじゃん。これ、違うんじゃないかなと思って。ね、だってさ、お参りするときに、名前と住所と生年月日言うでしょ？で、その後に買うわけじゃん。じゃあお守りに対するご利益って どの経由で来てんのって話になるじゃん。だから本来の流れとしてはこれ違うかもしれないけども、理論的にね考えると、そんな理論あるの？オカルトでしょって思うかもしれないけど、先にお守りを買います。お守りを買ってからね、お祈りしますと。そしたらそのお守りに宿るじゃん、お祈りして。ねえ、そういう流れになるじゃん。お祈りしてからお守り買ってもさ、宿らないじゃん。でもお守り持ちながらお祈りしたらお守りに宿るじゃん。そんな感じがするじゃん。なので今回神田明神では、先にお守りを買ってお祈りしようと思って変えてきてますよね、少しずつね。成果が出なかったら少し改善していかないとやっぱしいけないからね。でそんなんでさ、秋葉原行って、で神田明神近いね。あの改めて思ったけど、前も近いななんて思ったけど、本当道としてもさ、あの電気街の方のさ、ビッグカメラあるじゃない、ビッグカメラのところを縦に抜けていくっていうか、電気街ね、横に道、大きい道があるじゃない。そこをさ、ビッグカメラのところを縦にさ、なんていうの、上の方に行くっていうの行くと、もう神田明神あるんだけどさ、ちけえなと思って。毎回秋葉原行ったら行けよっていうぐらい近かったんだけど。そんなん多いよね。新大久保も本当に駅3分だし、原宿もね、竹下通り入って5分だし、神田明神だってね、ビッグカメラから5分ぐらいだしさ、近いね、毎回行けよっていうぐらいなんだけど。で、そんなんで神田明神ついてさ、ラブライブ聖地と思って。で、久しぶりと思って。で、入ってって。で、その売店というかね、お守り売ってるところ行ってさ。で、ちょっと調べといたのよ。神田明神お守りみたいなのね、調べて。そしたら、勝ち守りっていうのが、やっぱしあるんだよね。で、この勝ち守りに関してはですね、徳川家康公が、これ読んでますよ、完全に。ね、徳川家康公が関ヶ原の合戦に、当社の勝ち守りを授かり、勝利を得たことにより、延期の守りとされ、取引、勝負、入試等に、ご神徳をいただく霊剣新たかなお守りとなってます。で、勝ち守りってこれですかって聞いて、そうですよって言われて、じゃあこれくださいつって。で、勝ち守り。ね、これも手に入れました。で、これを持って、で、お参りねします。で、例のことを100円入れてね。で、これからね、もう勝負が全然勝てませんと、何をしてももう勝てませんと、どうしたらいいんでしょうか、勝てませんと、勝ちますと、後押ししてくださいっつって、で、宿るわけだよね、その勝ち守りに。徳川家康公のパワーがさ、これは勝てるぞってオーラがみなぎってきてさ、でそのままビッグアップルっていうさ、秋葉原にあるパチスラさんがあるんだけど、そこ入ってって、でいろいろ台見たんだけど、10円スロットもあんのよここで。10円スロット見て、あー、なんとも言えないなーと思って。で、20円スロットのとこちょっと見て、なんとも言えないなーと思って。ここじゃねーなーと思って。で、出て。で、昭和通り口になんかサイバーとかっていう名前のパチスロ屋さんがあって、そこも10円スロットがあんのよ。でも20円はもうちょっと、もう辛いから、負けた時が本当に辛いから、10円スロットと思って。で、10円スロットのコーナー見て、あんまりなーとか思って。 で、思ってたんだけど、その10円スロットの中に、意外と10円スロットってラインナップが決まってて、なんか、そんなに流行ってる台とかは入ってないのよ。だって20円スロットの方に置いとけばさ、それ回るからさ。そんなに人気の台はいっぱいないんだけど、10円スロットの方。たまたま、10円スロットのところに、ミリオンゴッド、あって。ね、あの、神々の凱旋があって。凱旋、あるなと思って。全然回ってないのよ。その、天井近くとかになってる台でもなくて、ちょろっとだけ回されてる台だったわけ。まあ、10円スロットだし、なかなかね、凱旋とか、10円スロットでないしと思って。ちょっとお試しでと思って。で、3000円で、普通のゴッドゲーム引いて。で、そっから、十何連かして、3000枚、出まして。勝ち守りと思って。これだなと思って。神田明神だなと思って。まあね、これはね、20円スロットだったらさ、3000枚だったらね、6万円になるわけだよ。ね、1枚20円だから。だけど、10円スロットだから、3万円。ね、投資分も考えたら、ね、それ引くからさ、3万円ならないんだけどさ。だからね、そこは悲しかったよね。なかなか3000枚って出ないんだけど、3000枚出た時に、ああ、これ20円スロットだったら倍の金額の儲けになってんのになっていう悲しみはある。けども、まあ、勝ったよね。勝ち守りだよね、と思って。だからさ、ちょっと今そうやって試してるわけですよ。だ今週は、3箇所、ね、回ってきました。で、あと、ちょっと気になっている、スポットとしてはですね、また新宿にあるんだけど、宝禄稲荷神社ってのがあって、これちょっと行ってみようかなって思ってたりするんだよね。で、ここ行ったらまあ一旦よしとして、で結局成果の良かった秋葉原、神田明神、朝祈ってから、いや、もしくはもうまたちょっと一周するのいいかもしれないね。お守り持ってる状態で祈ってないから、今まで。だからお守り持った状態で祈ってからもう一回参戦するっていうのが勝つ方程式かもしれないんで、オカルト本当に。だからちょっとね、こうやって、ギャンブル運上がるね、神社にちょっと行ってみてですね。で、その後にスロットをするという、そういう形。でもさ、なんていうの？もうそこまで行ったらもう終わりだよねっていうのはもちろんあると思うけど、でもさ、神社があるじゃん。世の中に神社がこんだけあるじゃん。で、神社には、ね、こういうのに強い神社ですよとかってのがあったりするわけじゃん。そう考えるとさ、別におかしいことしてるわけじゃないんだよね。むしろスロット行くんでしょ、ギャンブルするんでしょ。なのになんでギャンブルする前にギャンブル運が上がる神社に行かないのっていう方が正しいかもしれないよね。世界の断りとしてあるんだから、神社が。で、その神社にはそういう特色が備わってんだから。で、そういうのなかったらわかるよ。神社とかも存在しません、で、ギャンブル運が上がりますとかね、勝負運が上がるとか的中とかね、そういうのないですよってんだったらわかるよ。あるんだから、世の中には。そしたらこれをルーティンにするんだよね。いや、勝ってから言えよって話なんだけどさ。だからね、今後ルーティンになりますよ。朝ね、スロット行く前に神社にお祈りっつって、神社はね、この神社っつって、ね、海中稲荷神社とか言って、 ってそのまま。でも選択肢が少ないんだよね。海中稲荷神社行くと、もう駅前が1店舗しかないんだよ、新大久保って。だから新宿まで出ればいいんだけどさ、とかね。まあいろいろありますんで、ちょっとこれからもそんなに打てないけどね、9月入っちゃうからさ、9月入っちゃったからもう仕事を探さないといけないけどもね、その間でね、うまくちょっといろいろ調べて神社お祈りしてね、それから打ちに行くというのをちょっとルーティンに、まあ、今後もですよ、これ今のね、そのギャンブルばっかりしているこの昨今、今だけじゃなくて今後もですよ、これから1年後2年後とかもわかんないけど、スロットとかね、たまに打ちたくなる時はあるじゃない、信頼が入りましたとかさ、そんな時ももう神社行ってから、せめてなんだろう、ギャンブル運とかね、勝負運とかそういうのなくても、何かしら神社に行ってから打つ、そういうことをしていく必要性がもしかしたら我々にはあるんじゃないかとね。意外と飼ってるやつに聞いたらやってっかもしんないよ、言わないだけで教えてくんないかもしんない。でも俺ルーティンだねっつって、実はっつって、打つ前はさ、朝スロット並ぶ前はね、まあ、神社行ってからだよねっつって言うことかもしんないからね。で皆さんのね、住んでるエリアにもそういう神社あるでしょ、まあ、金運が上がるとか勝負運が上がるとかいろんなところあると思うんで、まあ、ギャンブル運が上がりそうなね、勝ち守りっていうのがある神社、やっぱ我ら勝ち癖がないじゃない、我らとか言っちゃってるけど、なかなか勝ち癖がないからさ、基本的に負けてきてるからさ、てか勝負事に対してあんまり興味ないからさ、だけど興味ないとこうなっちゃうから、負け続けちゃうから、勝たなきゃ、ね、よくないから、これはギャンブルだけじゃないよね、これからの人生、就職ね、彼女作る、結婚するね、そういうのも全て含めて勝ってかないといけないんだから、勝ちにこだわりは全然なかったけど勝ってかないといけないんだぞっていうことっていうのを今回ギャンブルから学んだねっていうことで、綺麗にまとまったんじゃないかなと思いますんで、まあ、そんなところで、まあ、ちょっとね、神社の方にね、行ってまいりましたよってお話でございましたね。じゃあ、ちょっとお便りいただいてからね、お便り読んでいこうかしら。お便り。ラジオネーム、パルさんの3倍クズさん。パルさんのヒゲ、すごく似合ってると思うぞ。ただ勘違いしちゃいけないのは、どれだけ頑張っても、竹野内豊にも、山田孝之にもならない。俺の経験上、汚らしい山男みたいな雰囲気で小綺麗な格好するだけで、女はギャップを感じて好印象を与えたりすることもある。失礼な言い方だけど、正統派の顔してるわけじゃないし、変化球で勝負、武将髭ってなんかオーラ出るよ。髭剃ったらただの頭皮薄い人だし、髭でセクシーな雰囲気出そうってね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうか、なるほどね。どんだけ頑張っても竹野内豊にも山田孝之もならないと。ただその山男みたいな雰囲気で、ね、汚らしくっても小綺麗な格好するだけでギャップでね、好印象与えられるって。だからね、変化球で勝負っていいね。やっぱヒゲなんだね。だってもうここまで長く生きてきて、まあ顎ヒゲはね、生やしてた時期もあるけど、でもやっぱね、もうちょっとセクシーな雰囲気を出していかないといけないから、やっぱ口ひげね、でやっぱり3ミリだと泥棒っぽくなっちゃうから、6ミリまで伸ばそうね。そうすると竹の内高みたくなるから、でならないけどね、ならないけどもセクシーな雰囲気出てくるからね。やっぱね。あのヒゲ生えるとね、まあ年相応ではないけども、まあ年齢はさ上がるじゃない、 だからまあハゲてるからね、ハゲがマックスだとさ、まあもっと年齢上がっちゃうんだけど、でもなんかさ、精神年齢からやっぱりねえ、ちょっと醸し出されるところでさ、まあ威厳がないんだよね、本当にね、貫禄がない。それをヒゲにすることで、ね、貫禄出るからさ。だから次就職する会社はヒゲ OK な会社にしないといけないですね。で、竹野内豊のようなヒゲの生やし方して、で、俺の見た目と竹野内豊のヒゲが合体することによってね、セクシーな雰囲気がね出て変化球で勝負できる。これだよ。武将ヒゲオーラ出るんだけど、まあ、でもさすがにちょっと汚らしいのもあった。うん、実際のところね、毛が全然生え揃ってなかったりとかね、あっち行ったりこっち行ったりしちゃってたから、だからある程度はトリミングをしようよ。だけどヒゲは主張していくと。だから6ミリ、これでいいと思うな。で、頬ヒゲは多分ね、マスクしないんだったら俺ありだと思うの。で、マスクしてると頬ヒゲだけがすごい主張するの。なんかね、ちょっとやっぱ汚らしいんで、マスクしてると汚らしく見える気がする。なので頬は剃るよ。うん、頬剃って、あとは生やす。これでやっていこうか、当分ヒゲ生やしていけるかな。まあだ、ヒゲ剃るの1週間に1回とかでいいからね。そうするとね、結構楽だよね。毎日毎日ジョリジョリやんないといけないの結構だるいのよね。ヒゲ濃い人わかると思うけどさ。だからまあヒゲ生やしていい環境であればね、ちょっと生やして、だ次面接とかがね、剃らないといけないから、だからもうお祈りだよね。あの面接官、面接官ヒゲ生えてる人来てくださいみたいな、で来てくれたら当たりみたいな、この会社当たりみたいな、ヒゲって生やしても大丈夫ですかみたいな言ってね、大丈夫ですよって言われたら、あ、ありがとうございます、ヒゲ生やしますつってなれるけどさ。まあどんな感じになるんでしょうかね。まあヒゲはちょっとね、あの20代だったらさ、ヒゲ生やすのもどうかなと思うけど、もう40歳になる男だからね、ヒゲ生やしてもね、いいよね。おじさんなんだから、おじさんの特権だよ、ヒゲなんてね、って思いますけどもね。そんなねところでございました。まあヒゲ似合ってるよって言ってくれてね、嬉しいです。私はこれからもね、ヒゲをね主張させていきたいと思います。ありがとうございますと。じゃああとですね、今週のお話ししていきましょうか。今週はですね、行ってきました。どこにですか？バニーガールのいるお店に行ってきました。どこですか？秋葉原にあります。私昔、バニーパレスっていう、シーシャが吸える、その水タバコが吸えるバニーガールのいるお店って、に行った話したことあると思うんだけど、まだそっから俺行ったことないわけよ。2回目まだ行ったことなくて、でもずっと行きたいなと思ってんだけど、またコロナとかの関係でさ、コロナの時にシーシャ吸うってどうなのって思うじゃん。3人とかで回してさ吸うわけ、シーシャ。いや今コロナでさ、3密って言われてんのにさ、三人で密なってんじゃんみたいな。もう、で、回し吸いじゃんみたいな。関節キスじゃんみたいな。関節コロナじゃんみたいな。なってるから。ちょっとなぁと思って。躊躇してるところあったんだけど、何やらですね、このバニーパレス、8月の、中旬下旬ぐらいからですね、バニーワークっていうのを始めまして、これ何かっていうと、バニーガールのいるコワーキングスペースを、平日の昼間の時間を 開放してるんだよね。だからコワーキングスペースって何よっていうと、まあ、いわゆるなノマドみたいな、そのなんか結局外でねカフェとかでパソコン開いてる人いるじゃない。で仕事したりとかする人、ああいうのがまあ仕事できるスペースみたいなさ、なんかコワーキングスペースって言うんだけどさ、なのでノートパソコン1台持ってね行くと、そうするとあのバニーガールが接客してくれるコワーキングスペースがありますと。行くとバニーちゃんが案内してくれるし、で Wi-Fi とかもねフリー Wi-Fi だし、で飲み物とかもね無料で飲めるしっていう感じらしくてさ、行くしかねえじゃんと思って。俺もね、無職とはいえさ、そのネットでね、いろいろ活動してるわけだからさ、これは、バニーパレスに行ってさ、バニーワークするしかねえじゃんと思って。まあ、スタバにはね、私 MacBook Pro は持ってけないけど、バニーパレスには MacBook Pro 持ってけんだろうと思って。で、ねえ、パソコンをさ、カバンの中詰め込んでさ、さすがにだよ。さすがに、Windows のパソコンは持っていけないよ。15インチのゲーミングパソコンとかを、バニーパレスで開いてた、これもうやべえやつだから、ここはね、ちょっとね、おしゃれを出していかないといけないから。だから MacBook Pro にしたんだけどね。で、それ持って、秋葉原行って。で、バニーパレスと。昭和通り口からもうほんとすぐのところで、ゴーゴーカレーがあるんだけど、昭和通り口にね、ゴーゴーカレーのところの7階かながバニーパレスになってますと。で、お値段とかもね、もうあるんですけど、バニーパレスはですね、15分350円。なっております。で、ドリンクとかも無料と。ね、そりゃそうだよね。350円かかるんだもん。15分で。まあ、ちょっと高いよ。普通の、コワーキングスペースだったら、1時間500円とか、じゃん？多分。2時間1000円とかさ、そのぐらいでも高いな、高いかな、うん、そんなぐらいだと思うんだよね。だから350円で15分だと1時間で、1400円、そうだよね、1時間1400円だからちょっと高いよね。2時間いたら2800円だからぼちぼちするけど、でもバニーちゃんいるから、あとドリンクも無料だから、ね、そう考えるといいんじゃないでしょうかということで。ただ俺バニーガールが好きだからさ、コスプレが好きじゃん私、あのチアガールだったりとかチアリーダーとかさ、あともうバニーガールは目がないから俺、バニーガール大好きなんだよね。なので、ちょっとね行こうかなってなりますけどもね。で、秋葉原降り立ってゴーゴーカレーの前着いたらバニーパレスの看板出てますよ。でバニーワークだよね、15分350円からつってね書いてあって、なるほどっつって、でホームページとかもありますよ、ぜひ皆さん見てください。バニーワーク、新しい日常、新しい働き方、秋葉原のコワーキングスペース、バニーワークはガールズバーバニーパレスの昼時間帯を期間限定で利用した世界初のバニーガールがいるコワーキングスペースですと、ね、新しい明日を作るお仕事を応援します。新しすぎるだろって思うんだけどさ、見たことないでしょバニーガールのいるコワーキングスペースって、ね、俺も見たことねえわと思って行くしかねえになるからさ、で行ってね、行ってきたんですけど、ビル入るじゃん。で、7階まで エレベーターで上がるんだけどさ。上がると、やっぱり雑居ビルなんだよね、一応ね。そんで、バニーパレスって書いてある扉があるんだけど、雑居ビルの扉なわけ。だからさ、なんか入りづらいんだよね。なんか自動ドアとかでさ、ガラスとかになってればさ、中の店内とかも見えるし、やってんのかやってないのかなってわかるけど、もう、重厚な普通の鉄の扉なわけ。で、オープンとは書いてあるわけ。これ開けんのかなと思って。どうしようと思って。で、ちょっと躊躇したんだけどさ。いや、でも、これ入んなくちゃしょうがないよなと思って。入るわと思って。で、扉に手をかけてさ。そしたら、扉開いてさ。そしたら、中にはね、以前、伺ったことのあるね、バニーパレスの風景が広がっていて。そしたら、店員さんがね、来てさ、バニーガールですよ。何名様ですか？1名です。つって。じゃあ、こちらどうぞ。つって。で、案内されて。で、カウンターのところに通されて、じゃあ、こちらで、お座りください。つって。で、まあ、そこにね、陣取って、ノートパソコンを広げて、って感じだったんだけどさ。まず、思ったのが、まあ、入りづらいのはもちろんあったけどね。まあ、入っちゃえば勝ちよ。で、人も結構いた。なんだろうね。使うんだね。男の人だらけだけど、まあ、なんかのね、話のネタにもなるからさ。とかもあるかもしんないけど、たまたま秋葉原にいて、ね、ちょっとパソコン作業したりとか、充電なくなっちゃったとかね。そういうのがあっても、まあ、使えるからさ。ちょっと割高だけどさ。1時間で出ればね、1400円だからね。飲み物も1杯2杯飲んでさ、出ればさ。まあまあいいじゃないっていう。バニーガール見れるし。だって、メイドカフェだってそんなもんでしょ。もっと高いかな、メイドカフェって。全然行ってないからもう覚えてないんだけどさ。もえもえキュン的なやつだと、ケーキセットとかで1500円で取られるんじゃない？確か。そう考えれば、いいよね。バニーガールだし。うん、ただバニーガール好きなだけじゃねえかって、あるんだけどさ。で、席座って、で、パソコンね、開いてると。飲み物のね、リストの方をお持ちしました、つって。で、渡されて。で、アイスコーヒーください、つって。で、お願いしてさ。で、バニーガール。なんだけど、悲しいかな。カウンターに座るわけ。もう壁見てるようなもんなわけよ。カウンターの中に女の子いるわけじゃないのね。全然違うところに女の子いるから、接客とかするわけじゃないから、そのカウンター越しにガールズバーみたいな感じじゃないからさ、昼間の時間はね、コワーキングスペースだから。だからそうするとさ、背中の方にいるわけよ、バニーガールは。全く見えないの。だから本当にバニーガールと接するのって言ったら、入店した時と、あとその注文取りに来てくれた時と、その注文の品を持ってくる時ぐらいなんだよね。でもそれでも結構綺麗な子がさ、いてさ、その人がね、結構やり取りしてくれたんだけど、やり取りつっても、注文聞いてくれて持ってきてくれたりとかしかないんだけど。で、マスクしてっからさ、より可愛く見えんだよね。ほんと、女の人って、目元だけは綺麗にできるじゃない。ひどい言い方すんな。で、女ってのは目元だけは綺麗にしてるじゃない。で、鼻と口はさ、もうわけわかんないやつが多い中。で、マスクしちゃえばもう大体美人に見えるんだよ。女なんてやつはさ。だからさ、もうすごい美人でさ、やったぜと思って。美人のバニーガールだぜと思って。で、声もいいからね。大体女は声がいい。ね、アイメイクもうまい。声もいい。あ、マスクしてれば大体大丈夫。だから今度マスクプレイだね。うん。なんか顔面ぶん殴られたみたいな女がいたらさ、 あの、コロナだからさ、マスクして、ね、マスクしてもらって、プレイすれば、大体美人に見えるからね。いいと思いますけど。な、そんなんでさ。多分、そのバニーガールの子は、マスク外しても多分美人だと思う。そんな美人のオーラがあった。だからよりね、うん、ラッキーと思ってんだけどさ。な、そんなんでさ。だからちょっと残念なのは、その、フロアの方を向いて座れないことが、ちょっと悲しかった。で、バニーが全然見れなかったってのがあったんだけど。で、ね、持ってきたコーヒーとかもあるんだけど、結構本格的だったね。あの、インスタントのコーヒーではなくて、アイスコーヒーとかじゃなくて、ちゃんとなんか入れてたね。どんな方式かわかんないけど、ちょっと時間かかったもんね。サイフォン式なのかわかんないけどさ。で、持ってきてくれて。で、コーヒー飲んでさ。で、飲みながら、パソコンね、カチャカチャして。何してんだって話なんだけどさ。スカイプとかさ。LINE とかさ。友達とカチャカチャやったりとかしてさ。いつも通りじゃん、みたいな。それとか。でも俺やろうと思ってたことあったのよ。一番面白いのは、バニーパレスでね、バニーのいるコワーキングスペースで、ノートパソコンを広げてね、MacBook Pro 広げて、何の作業をしてんのが一番面白いかって思った時に、履歴書と職務経歴書を作るというね、これが一番ナイスなんじゃねえかと思って。で、そんなんでさ、表計算ソフトとさ、なんかワードとか開いてさ。で、まあもともとね、以前作ってあった、履歴書と職務経歴書あるからさ、それに追加でね、ちょっと付け加えて、その前職のね、やつを付け加えて。で、作ってさ。なんかでも作ってあったんだよね。よくわかんないんだけど、だいたい作ってあって、在籍中みたいな感じで作ってあったんだけど。それをね、すべて、何月、何年何月から何年何月で、在籍、ってか、で、同社退職みたいな感じで書いてさ。まあ、結構あっという間に、ね、終わったんだけど、よかったと思って。ね、バニーパレスにいる間に、ね、しっかりやるべきことやったなと思って。で、その後、じゃあ、職探ししようと思って。久しぶりにね、リクナビネクストとのマイナビの方ね、ログインしてさ。もうひどいよね。無職のおじさんが、バニーガールが接客してくれるコワーキングスペースでさ、職探ししてんの。わけがわかんないと思って。意識高いのかみたいな。そんなんで。で、まあ、いろいろ調べたんだけど、何の仕事したらいいんだろうな、なんて思って。で、まあ、1時間ぐらい経つからさ、そんなんでやってたらさ、帰るか、と。で、お会計お願いします、つって。で、お会計してもらって。で、一応ね、ドリンクの方はね、結構種類ありますよ。10種類ぐらいはあるんじゃないかな。普通のソフトドリンクもあるから、コーラとか、ジンジャーエールとか。まあ、15種類ぐらいあるんじゃない?宇治抹茶ラテとかあって、それも飲んだんだけど、美味しかったよ。なんでね、結構、ドリンクは、しっかりしてる。まあ、金額に見合ったドリンク出してくれるし、バニーだし、もう駅前だし、いいよね。ちょっとお値段、するかもしんないけど、普通に、落ち着いて仕事もできるよ。全然バニー話しかけてこないし。雰囲気はね、いいし、ちょっと薄らぐらいけどもさ。意外といいね。ぜひバニー好きな人はね、秋葉原行った時にはね、行ってみるといいと思うんだよね。でね、店内の匂いなんだけど、やっぱね、シーシャの甘い匂いがする。マスクして入店するからわかんないんだけど、マスク外すじゃん。 すげえ甘い。そのシーシャって結構甘い匂いするのよ。フルーツの香りだったりとか結構あるんだけど。だからマスク取った瞬間にすごい甘い匂いがして、なんかエロいなと思っちゃった。なんか女の甘いいい匂いとシーシャの甘いいい匂いってちょっと近いところがあるんだよね。なんかエロい、なんか店内入ってマスク外したらなんかエロいなこれと思って。そんなのありましたね。そういうのも楽しめるから、まあバニーとね一緒に、で、あの時間の方がですね、11時から17時で、この間がそのコワーキングスペースとしての時間で、カフェとしてカフェになってるわけだよね。で、17時からはバーになるから、バニーパレスと、昼間はバニーワーク、夜はバニーパレスとなります。でね、あの帰りがけ、あの夜もね、夜のバーの方にもね遊び来てくださいねって言われて、はーいっつって、でも普通に出るんだけどさ、また来たいなと思って。意外とね、バニーパレスは3人とかで行くとねお得なんだよ。 C 社がね無料で使えんのよ、3人で行くと確か。だから飲み物代だけで C 社楽しめんのよね。 C 社1個で2時間ぐらい楽しめるから、ほんとドリンク代だけでもう楽しめんのよ。行きてえな、バニーパレス。また3人集めないといけないからね。バニー好きの方ね、コロナが収まったらね、ぜひ行きましょう。バニーパレスオフね、いいと思いますよ。私はねぜひ行きたい、まあ、そんな感じでございましたね。おすすめ、まあバニーが好きなだけなんだけど、おすすめでございます。あのツイッターとかでもね、バニーパレスって検索するとねツイッター出てくるから、ぜひフォローしてね、あの最新情報をね皆さん手に入れていただけたらと思います。じゃあそんな感じでしょうか。じゃあちょっとお便りも来ているから、お便りをね、読んでいきましょうか。どうしましょうね。ラジオネーム羊がいる水族館さん、無人島から船で戻ってきた後、時間的にはまだ15時なんだよね。スロットできちゃうよねって、ナチュラルにパチスロ屋に行ってるけど、こないだ、スロットやる場合は必ず朝からにする。お昼や夕方からだと、閉店まで一度も勝てない可能性があるから、とか、自分ルール作ってなかったっけってね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうなんです。先週ね、無人島からの帰り、スロット屋さんに寄ってしまうっていうね、ちょっと、まあダメなね流れがありましたけども、もうね逆に朝からじゃないなっていう感じもしてる最近。結局負けてる要因って何かっていうと、追いすぎちゃうんだよ。最初に当たっただけでやめればちょっとプラスなんだけど、その後追ってどんどん負けていっちゃうってパターンがすごい多いの。だから逆にお昼過ぎとか15時ぐらいに行って、あ、この台出そうかなっていうのあるじゃない。そういうのに座って、で初当たりで、初当たりっていうか、その一発目当たったらそれで帰る。マイナスだろうがプラスだろうが、その最初の当たりがでかかろうが小さかろうが、それで帰る。っていう方が、いいんじゃないかなって、ちょっと思ってます。だから朝、どうなんだろうね。もうそんなゆとりもないよ。そんな長い時間打つさ、パワーもなければ財力もないからさ。だから本当にワンビッグにかける、ワンビッグ入魂するしかない気はするんだけどね。だからちょっと 考えます。ね、自分ルールはどんどんね、ブラッシュアップしていかないと。負けてるわけだ、結局ね。って思いますよ。そんなね、お便りありがとうございます。じゃあ、あと他にいただいてます、お便りね。ラジオネームダンさん。パルさん、見方によってはガッキーに似てる子を発見しました。池田ひろえちゃんです。気に入ったらペロペロしてくださいっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。ちょっと画像も貼ってくれてるんだけど、池田ひろえちゃん。ガッキーには似てないけど、どうだろうね。池田ひろえちゃん、ちょっと俺今画像見てますけど、ガッキーではないか。あーでも角度によってはっぽく見える時もある。でも違うな、すいません。また別の子を紹介していただけると嬉しいです。池田ひろえちゃん的にはね、可愛い、楽器に見える時もあったりしますが、アベレージで言うと楽器ではやっぱしないので、チェンジでね、チェンジでお願いします。もしかしたらマスクとかしたらね、楽器に見えるかもしれないけどマスク万能説、ね、最低だなお前ってね、ありますけどもね。そんなお話でございます。ありがとうございます。貼っていただいてる画像に関しては結構可愛いんだけどね。まあ難しいところですね、なかなか。じゃあ、あといただいてますお便り、ラジオネーム、ラジオネームが羊ガエル水族館さん。今競馬が相当熱いみたいだよ。中央も地方も馬券の販売ネットのみで前年比プラスってね。現状インターネット販売だけなのに前年比で同時期の売り上げを 16% も上回ってるんだとさ。コロナでやることないからみんなギャンブルに走ってるんだな。パチスロはまあグレーな賭博だから YouTube 収益外されるリスクあるけど、公営ギャンブルの競馬ならそんな心配もないぞ。競馬配信やりまくろうぜ。予想屋の有料ノートなんかも盛り上がってるらしいねってね、お答えいただきました。ありがとうございます。盛り上がってんだね、競馬。まあそうだよね、競馬はやっぱ外出れないとね、土日どうすんの、競馬すっかやる。みんなそんな思考回路じゃないと思うんだけどね。でもまあまあ、今まで競馬してた人もね、してなかった人もまあ競馬はね、うん、しやすい環境にはどんどんなってるからね、曲がるでしょね、コロナでね、出かけるところなくて、で15時にテレビつけたらね、競馬放送やってて、ちょっとやってみっかみたいななるもんね。俺と一緒みたいな感じだから、ちょっと競馬の方もね、これからもね、夏競馬がねそろそろ終わりますから、そしたら秋競馬、そしたらね、秋になったら今度 G1 とかも復活してくるからね、どんどん盛り上がってくるから、ちょっとね盛り上がってね、楽しんでね、やっていきたいと思いますけどもね。競馬配信、ただあれだって、競馬配信が意外とですね、YouTube の広告外されるんだよね。謎なんだけど、先週のは、だこの間のは外されてないんだけど、その前の週のやつは広告外されててってのあるから、なんかちょっとわかんない。まあなんだけどね。まあ競馬配信ね、懲りずにねやっていきます。まあ先週も先々週もね、結局マイナスにはなってんだけど、2レースやって1レース当ててっから、先週2レース中1レース当てて、今週も2レース中1レース当ててっから、ちょっとね流れ来てますからね。そんなんで、競馬配信の方もね、まあ、ちょこちょことやっていきたいと思いますんで、よかったら見てやっていただけたら嬉しいですと。
童貞ネットアットネトラジ。
それではね、お時間ほど届きましたんで、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日まだお話できていない、ことだったりとか、いただいてるけど読めてないお便りなんかをね、つらつらとご紹介していきたいと思います。じゃあ、まずざっくりですね、今週あったことをおしゃべりしていきましょうか。そしたらですね、今週あった話、ユニクロ行きまして、エアリズムマスクってのを買いましたよ。あの、いつもは使い捨てのマスク使ってんだけど、ユニクロでエアリズムマスクの新しい色が発売されるっていう風に言われて、ちょっと欲しいなと思ってさ、あの、何かと毎回毎回使い捨てマスク使うのも、なんか面倒だったりとか、あとちょっとダセーじゃん。使い捨てマスク。みんななんか最近さ、かっこいいマスクしてるじゃない。シュッとしてるやつ。そんな中ね、なんかまだ使い捨てマスクなのみたいな感じになっちゃうからさ。俺もね、その、まあ、両方ね、使えるようになっておきたいなと思って。で、そんなんで、エアリズム。買いに行ったんだけどさ、S と M と L があるんだけど、サイズ。このさ、新しく出た色ってのがライトグレーって色なんだけど、人気でさ、L サイズがもうないの。で、L サイズって結構普通らしいのね、サイズ的に。で、M サイズが少し小さめっていうサイズで、S がもう結構ちっちゃいやつなのね。だからどうしようかなと思って、L ないんですかって言ったらないですって言われて。まあ一応 M サイズでいっかと思ってね、M 買ったんだけどさ。3枚入りで980円ぐらい。で、1枚300ちょっとぐらいの金額なんで。まあ、使い捨てじゃないからね。結構もう長く使えるからさ。まあ、いいんじゃないかなと思うんだけど。で、ちょっとちっちゃい。やっぱり。M サイズ。長時間つけてると、少し耳が痛くなってくるね。でも、まあ、ギリギリセーフって感じだね。俺ぐらいの、その、骨格で。だから俺よりも身長高いとか顔大きいとかっていう人は M はちょっときついかもしれないねって思います。でもライトグレーの色は結構いいかなって。白だとさ、なんか白でシュッとしててもなんかなってなるけど、で黒は黒でやりすぎじゃんみたいなあるじゃない。ちょっとやってんなこいつになるじゃない、黒のマスクだと。だからライトグレーっていう一番ね、いいところの色だったんで、結構いいかなと思うんでね。ユニクロで、エアリズムマスク。ただね、エアリズムっていう割に、エアリズムじゃない。暑い。なんかこもるし暑いね、なんかね。なんかスーッとするわけでもないね。っていうのはありますんで。まあ、それなりウイルスをね、カットするっていうので、結構分厚いね、布になってるからね、そういうのもあると思うんだけど。まあそんなんで、まあまあエアリズムマスクのライトグレーっていうのはね、新発売なりましたから。まあ、L サイズ見つけたらもう、即買いみたいな感じでいいんじゃないでしょうか。おすすめです。で、他のお話なんですけど、今、久しぶり動画編集をしております。サルシマの動画を一応作っていて、今、テロップ入れてます。で、20分あるのよ、動画が。長くて。で、無言で動画撮ったから、その上にね、後乗せで喋ってるんだけどさ。で、そしたらさ、20分間結局喋り続けてんのよ、俺。それをさ、全部テキストじゃん。テロップ入れるじゃない。まあ、その補助ソフトがあるんだけど、でも全部もう一回見直して、で、テキスト入れ直したりとかしてってやんないといけないから、なんだかんだだるくて、まだ5分分ぐらいしかテキスト入れられてないんだけど、ちょっと明日ぐらいになんとか、あと15分分ぐらい、 テキスト修正して、で、アップしようかなと思って。今回は、特にパルナ伊藤くん、顔出しとかしておりません。まあ、自分撮ってないんで、今回ね。なので、普通のご紹介動画になるんだけど、先週聞いてる人だったらね、あー、先週聞いた話だな、みたいな感じのね、やつなんだけど。まあ、ちょっと、一通り、あ、こんな感じなんだっていう、島の雰囲気だったりとか、わかると思うんでね、よかったら、YouTube で、ね、チャンネル登録してくれてるとね、アップしたらすぐわかると思いますんで、見てやっていただけたら嬉しいです、というところでございます。じゃあね、あとがですね、他のお話、そう。そろそろ、私、このノートパソコン、ね、ゲーミングノート PC、本領発揮する時が来たかなと思って。まあ、9月になりましたから、前々から言っていたクラフトピアっていうゲームが9月にリリースする予定です。なので、それがちょっと待ちっていうところと、あと、つい先日、新しいゲームがね、前ちょっとお話出したんだけど、原神っていう、原神わかんないけどね。原っぱの原にね、神様って書いて、原神っていうゲームが、9月28日にリリースされるっていうことで、事前登録が開始されました。iOS、Android、PC、あと PS4 が今事前登録募集中。で、後々に、スイッチ版も出ます。なんで、かなり広いプラットフォームで出ますんで、ただ中国系のね、ところなんだけど、でも結構期待度高い。面白そうなゲームで、オープンワールドの RPG ゲームなんだよね。で、もうすでに事前登録が200万人超えてるっていうね、感じなんで、ぜひ、ね、携帯とかからもできるし、PS4 とかでもできるし、パソコンももちろんできるし、っていうことなんで、この原神っていうゲーム、ちょっと注目。ね、要注目なんで、9月28日リリースなんで、ちょっとそこをね、楽しみにね、していきたいなと思って。なかなかゲームね、いろいろやったのよ、俺も。Apex Legends とか、やったんだけど、まあ難しいよ。特に FPS が得意じゃないからさ、慣れるまでも大変なんだし、なんか難しいなーと思って、もうちょこちょこやってんだけど、少し慣れてきたけど、やっぱ難しいなーと思って。で、他にもゲームとしては 3on3 の変なゲーム入れたりとか、あと、Dead or Alive のビーチバレーのやつ。デッドアアライブエクストリームヴィーナスバケーションっていうゲーム入れたりとかしてやったんだけど、なんかこう違うんだよなぁみたいな、なんか面白いゲーム巡り合わねえなぁみたいな。あと昨日かな、ヒットマンだっけなとかっていう名前のゲーム入れたりとかしたんだけど、あ、ちょっと難しいなぁと思って。だからやっぱり今ちょっとやりたいなぁと思ってるのは、クラフトピアと原神。あともう一個来てるのが、これパソコンのみなんだけど、ブループロトコルっていうゲーム。この三つなんだよね、今やりたいゲームね。で、早く、ね、そのゲーム出たらね、このパソコン、ちょっとスペック活かせるかなって思うんでね、頑張っていきたいと思いますけどもね。で、あと、そのゲームするにあたって、少し設備を整えました。まあ、言ってもね、マウスパッド買ったのと、あとゲーミングのマウスを買いました。さすがにノートパソコンのトラックパッドではね、ゲームできなくてなかなか。絶対マウスが必要みたいで。で、調べてたら、MSI がマウスを出したんだよ。新発売。で、MSI の、GM08 っていう方の、 このゲーミングのマウスなんだけど、これ有線なんだけどね、有線マウスなんだけど。お値段2000円ぐらいなの。結構安いんだよね。2000円でゲーミングマウスで MSI でってなったら、すごいいいじゃんと思って。ねえ、パソコンとね、セットにできるからと思って。そんなんで買ってね、今使ってますけど、結構使い心地いいよ。うん。手にもフィットするし、いいね。で、赤く光るし。やっぱゲーミング光んなくちゃね。ゲーミングじゃないと思うんで。マウスのトラック、なんていうの。このスクロールのところがね、赤く光ったりとか。あとちょうど持つところがね、ドラゴンのマークでね、赤く光りますんで。ゲーミングらしいななんて思ってね。よろしいんじゃないでしょうかというところでございます。じゃあそんなところですかね。まあ、そんな気になる部分もありましたってところだったりとか。あとが、そうね、今週他のお話ですと、まあ、今更なんだけど、ちょっと前にネットで話題になってた、渋谷の公園に設置されている、透明のトイレって知ってる？ちょっと調べてみるとね、わかると思うんだけど、渋谷スペース、透明スペース、トイレとかで検索すると出てくるんだけど、今、結構ちょっと話題になったんだけどさ、渋谷区の中の公園に、その透明のトイレが設置されたんだって。透明のトイレって何よって、露出鏡なのってなるんだけど、人が中に入ると、その透明なのが、透明じゃなくなるんだって。ってのがあってさ。で、どこにあんのかなと思ってさ、ちょっと見に行ったわけ。そしたらさ、うちの最寄り駅の横にある公園でさ、超近いの。で、そこからまたすぐ近くのところの公園、2箇所。ほんと徒歩3分ぐらいで行ける、3分5分で行けるところの距離感に2箇所そのトイレが設置されてあって。で、行ったんだけどさ、話題になりすぎたせいかさ、野じ馬がすごいんだよね。まあ、たまたま行った時間によっては違うのかもしんないけど、まあ、俺の時はそんな多くなかったのかな。でも人がいてさ、みんなカメラとか撮ってんの、写真とか。とかカップルで来たりとかしてさ、順番に写真撮ってたりとかさ、あと海外の人とかがグループで来てたりとかさ、いろいろしてさ、これ入りづれえぞと思って。入れねえなと思って。で、一箇所の、一つ目の公園はもうスルーして、まあ、こんな感じなんだぐらいで写真撮って、で、そのままスルーして、次の場所行って。次の場所だったら少し駅から遠いからね、大丈夫だろうと思ったら、そこも人が結構いてさ、写真撮ってるわけ。まあそうだよね、と思って。珍しいもんね、と思って。そんなシースルーになったトイレとかさ、と思って。で、もうこれ、ダメだな、と思って。で、帰ろうと思ったんだけど。ここで帰っちゃいかんぜよ、と。もう、ラジオのためなら、えんやこらだと。やんなきゃしょうがないでしょと思って。で、恥ずかしながら、人がいる中、トイレ入って。ね、もう透明ですよ。男子、女子、あともう一個多目的なのかな。で、男子トイレの方入って。スケスケなんだよ。もう中見えてんの。中見えてる中で入るわけ。中入っても、何も変わんないわけ、なんか。透明のままなわけ。あれと思って。これ、外から見たら、透明じゃなくなってんのかなって思ったんだけど。いや、透明だよなと思って。そしたら、張り紙してあって、鍵をかけてくださいと。鍵かけないと、透明じゃなくなりませんよ、つって。なるほど、と。で、鍵かけたら、シュッと、ね、透明じゃなくなってさ、あ、これで、ね、使 捕まらなくて済むと思って。で、そこでね、小便の方しまして。で、手洗って。なるほどな。結構綺麗なんだよ。やっぱりできたばっかりだし、いいトイレなんだけどさ。で、そんなんで、ちょっと体験してきてさ。いいよね。ああいうのがあると。で、鍵をね、また開けるとね、シュッと透明になって。だから怖いよね。中入って鍵しなかったら、透明の状態でしょんべんしてることになるからね。怖えと思って。だそんなんでさ、ぜひ、渋谷来る機会がありましたら、透明なトイレ、ありますから、2個ありますからね、設置されてるから。ちょっと行ってみるとね、昼間は昼間で、どうなんだ、俺ちょっと夜行ったから、綺麗だったけどね。うん。トイレが綺麗ってすごいよね。なんか、現代アートな感じしたね。ちょっと、野獣は多いんでね、トイレすごい迫ってる人、漏れちゃうみたいな人は、漏れちゃう、そういう透明のトイレあったな、あそこ行こう、まあ、野獣は多くて入りづらいみたいな、なっちゃうんで。ちょっと気合い入れてね、行ってもらえたらいいかなと思いますけどもね。そんな透明トイレのお話でございました。でね、あとはね、最後かな。この話して終わりにしましょうか。ちょっとお便りもね、いくつか、事前にいただいてたやつなんだけど、長文でもらっていたので、これ来週、ね、来週読みましょう。来週読もうね。あと他に、いただいているお便りもあるけど、まあこれも来週かな。うん。じゃあちょっと、ね、話したいことだけ話して今日終わりにしましょう。ね。吉野家。なんか飯の話ばっかだなと思うんだけど。吉野家のさ、唐揚げ定食がうまいのよ。で、アジフライもうまいのよ。なんかね、吉野家がさ、牛丼だけじゃなくて、そういう揚げ物系のね、定食をね、結構始めてるわけ。で、揚げ物のクオリティが高い。すごく高い。美味しい。なんか唐揚げってさ、美味しくないところあるじゃん。唐揚げで美味しくないところってあるのっていう感じだけど、あのね、吉野家の唐揚げは美味しいよ。で、アジフライも美味しい。で、それを考えるとね、吉野家で、飲むっていうのはすごいありだなと思って。昔は牛皿でね、ビール飲むみたいなのあったかもしれないけど、違うね。吉野家の揚げ物で飲む。これはいいね。多分、飲まないけど俺なかなか。アジフライが1枚175円とかなのよ。でかいの結構。だから2枚頼んでさ、350円じゃん。いや、その価値あるよね。正直。だからね、アジフライ2枚と、ビールください、つって。最高だな、つって、このアジフライ、うめえな、つって。で、唐揚げください、つって。唐揚げ単品で言ってるのがちょっとわかんないけど。唐揚げ食べて。唐揚げもうまいんで、本当に。ちょうどね、多分使っている部位がね、ちょうどいいんだよね。鳥のなんていうの、繊維とかがすごいわかる感じでしっかりしてってさ、かといって噛み切れないわけじゃなくて美味しいのよ。味付けもしっかりしてるし。唐揚げ、アジフライ。ね、これ食べながら吉野家で飲む。いいんじゃないでしょうか。ね、ぜひちょっとやってもらいたい。やってもらいたいっていうか、俺がやれって話じゃない。動画であげなさいよって話なんだけどさ。ね、やってる人はやってると思うんだよね、動画で。いや、吉野家の揚げ物ほんとクオリティ高いんで、定食とかどこで定食食べようかなーとかって思った人いたら、吉野家ね、いいと思います。唐揚げ定食、アジフライ定食、ありな気がします。唐揚げ定食にアジフライを1枚つけちゃう、ありな気がします。もうその場にいる お客さん全員に、皆さんに1枚ずつアジフライお願いしますみたいな、そういう振る舞いもいいかもしれません。喜んでくれます。そういうのがありますね。美味しい。だその代わりちょっと時間かかるけどね、揚げるから。作り置きじゃなさそうだね。揚げてるね、あれはね。素晴らしい。そんな吉野家のね、美味しいね、唐揚げとアジフライのお話でございます。そんなん食ってっからさ、デブっちゃって本当に。夜とかもさ、すげえ食うわけ。逆に朝昼食わないの最近。夜食うのね。なぜかといえば弁当が半額になるから。ね。もうひどい話なんだよ。朝昼食わずに夜食べるっつってね。で、夜食う理由としては、弁当が半額になるから。でも一日食べてないから、弁当一個じゃ間に合わないんだよね。足りない。二つ食べんだよね。半額弁当二つ食べんの。だけど、やっぱ腹たまんないとしょうがないから、やっぱ炭水化物メインになるわけ。結構米がっつり入ってる弁当二つ食べるわけ。いや、太るよ。夜に炭水化物そんなに取ってればってね、まとめて。でもさ、肉のハナマサのさ、半額弁当なんだけど、豚キムチ丼。うまいんだよね。前回、松屋の豚キムチ丼出ますよなんて話して、ちょっと気になってるって言ったんだけど、正直なところ言っていい？まあ、2回食べてんだけど、絶賛できる味ではない。美味しいけど。豚キムチはもしかしたら自分で作った方が美味しいかもしれない。俺は作んないけどね。でも、作ろうかなと思っちゃってるもん、少し。豚キムチのためだったら。ただ、キムチを保管しておく冷蔵庫がないから。使い切りなんだよね、キムチ。だちっちゃいキムチ買ってきて、で、ニンニクの芽と、あと、豚バラだか、豚ロースだかわかんないけど、と、炒めて、食べると。最高みたいな。で、花まさの豚キムチ丼もうまいんだよね。これはうまいわ。なんか食べちゃうんだよね。そんなわけで、で、これ、豚キムチ丼、美味しいところどこなのっていうと、日高屋の爆弾炒め定食。これある意味、豚キムチ丼。豚キムチ、みたいなもんだから。だから、そっちの方がうまいかもね。ぜひ、日高屋の爆弾炒め定食。これもご賞味いただけたらと思います。ね。そんな話。なんかね、求めてんだよね、体がね。豚キムチ丼。なんか豚になっちゃったからかな。体重も 67.3 キロまで来ましたからね、今週。震えたもんね。67超えんのと思って。いやー、ダイエットしなきゃって思うんだけど、このままなんとか一回70キロまで乗せちゃって、そっから落としたいなと思ってんだけど。70は70でいかないんだよね。瞬間的だった。67.3 キロ。なかなか66キロぐらいだね、今ね。あと4キロ。ちょっと頑張って。まあ、ペットボトルのね、水分で2リットル。まあ、なんか甘いジュースだったら飲めるでしょ。それで2キロはいけるとして。あとは食べ物2キロ食べないといけないんだよね。そしたら70キロならないから。結構大変なんだけど。一瞬でいいから70キロまず行ったら、ダイエット始めます。ね。まあ、そんな感じで。またダイエット企画もね、やっていきたいと思いますから。一回ね、70キロタッチしてから、やっていきたいと思いますんで。頑張ってね、増量したいと思います。ね、増量するとね、ほんと肉落ちないんだけど、もう今腹の肉がすげえもん。さすがにこれはやりすぎと思ってんだけど。でもね、まあ、しょうがないよね。ちょっと70キロ行くまではね、頑張るしかないと思って。で、お相撲さんかなっていう感じなんだけどね。まあ、そんな感じで。今日はね、以上で終わりにしようかなと思っております。で、来週なんですけども、来週は、 ないんだよ。じゃあ、放送がないわけじゃなくて、カレンダーがないんだよね。これで見れんのかな？これで見えた。ちょっと、Windows だからね、いつもと勝手が違うんで分かんなかったんですけど。来週は、9月の7日の月曜日。またね、22時からね、やっていきたいと思います。ね、9月入っちゃいましたね。7月、8月と、本当に何もしない2ヶ月。もう、ここまで何もしなくて、堕落した2ヶ月はなかった。生まれてきて。だから多分ね、どん底だと思うよ、今。年齢もどんどんどんどん年取ってくるし、の割には何も積み上げてないしっていうね。いや、ひどい循環なんだけど、こっから逆転はあるんでしょうか？ね。あったらいいですね。たまには、皆さんにね、そういう姿を見せられたらいいんだけど、なかなかね、復活の兆しがないんだけどさ。まあ、9月から本気出すということでね、9月、10月と、まあ、30代最後のね、あと数ヶ月なんで、頑張って、ね、スロットしたいと思いますよ。ゴミクズじゃんみたいな。すいません。ね、そんなわけで、ちょっとね、また、神社行ってからね、スロット行きたいと思いますから。やってるやついんのかな、そんなの。アホみたいなこと。まあね、それもね、また一つかなと思って。やっていきますけどもね。本当は、そんなんしないで旅行とか行きたいよね。沖縄旅行とか。前々から行きたいっつってんだから行けよって。ね、仙台とか行ってさ、松島とか行けよみたいな。ごもっとも。ねえ。あと俺箱根行きたいんだよ、今少し。まあ、エヴァンゲリオンがさ、また盛り上がってきてるからさ。俺、箱根の聖地巡りとかしてないのよ。だから、ちょっとエヴァ盛り上がってるしね、行きたいななんて思ったりとかして。なんか箱根にある公衆便所、また便所かよ、みたいな話なんだけど。エヴァ仕様というか、ネルフ仕様になっててさ、すごいかっこいいんだよね。そのままセントラルドグマに行っちゃいそうな感じの公衆トイレでさ、いいなと思って。ちょっと行きたいなと思って。そんな感じでございますんで。まあ、ちょっと、また来週もね、いろいろやって、ね、お話ししていきたいと思いますんで。まあ、よかったらまた、ね、来週も聞いていただけたらと思います。じゃ、そんな感じでね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。今日もね、長いお時間お付き合いいただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さようなら。